なたに会いタイム。このコーナーでは一宮の街で頑張っている素敵なあなたにスポットを当てていきます。今日の素敵なあなたは電動バイクの開発と販売をしていらっしゃいます株式会社ミライの代表取締役岸本義弘さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、はじめまして、岸本と申します。
よろしくお願いをいたします。今株式会社ミライという、はいはい、会社の名前をご紹介したんですけれども、はい、何をやってらっしゃる会社なんですか？
そうですね、電動バイクのですね、販売と開発をしてます。
電動バイク、はい、電動バイクって、はい、あまり耳慣れない言葉なんですが、はい、
そうなんですよ。電動バイクっていうのは、はい、普通のバイクと違いまして、モーターで動くんですよ。でその音が小さくてですね、はい、バッテリーで動くということなんですけども、ガソリンを使わないモーターで動く。
ガソリン使わないんですか？
は
い、
ものなんですよ。
へー、そうなん
です
よ。
だからガソリンじゃなくて充電ですね。家庭のコンセントで充電して、あとは、まあ、太陽光とかその、はい、ソーラーパネルで充電してもいいんですけど、電気のエネルギーで走るバイクなんですけど、
車も電気自動車っていうのが、ね、はい、出てきてますけれども、
はいはい、それの、まあ、バイク版っていうんですかね。
もうその電動バイクっていうのは何年ぐらい前から、はい、開発してきてらっしゃるんですか？
そうですね、実はですね、はい、僕その電動バイクの会社を、まあ電動バイクを販売してるですね、はい、会社に、まあ、就職のために、まあ、一宮の方に来たんですけども、もともとはそういうあれなんですよ、
はい、
でそれで電動バイク その開発とかですね、そういうものをしながら、はい、やってたんですけども、で何でしょう、電動バイクの面白いところっていうのは、うん、なんて言うんでしょう、その音が小さいんですよ。ともかく音が小さくて、風になるっていうんですかね、一言で言うと普通バイクとか乗るとエンジン音がガーッて音がするじゃないですか。
どっちかってバババババって音のイメージなんです
けど、はい、そういう音のイメージがあると思うんですけど、はい、電動バイクは逆に音がなくてですね、周りの音は聞こえながら、言えばその何て言うんでしょう、鳥のさえずりとかそういうのまで信号待ちしてる時とか聞こえるという、
そんなのまで聞こえちゃうんですか？はい、
それが大きな驚きで、まあもともとバイクが好きだったってことと、レースをやってたので、で、まあそこから講じて電動バイクっていうのはどういうものだろうっていう最初興味本位だったんですけど、それが乗ってみたらそういう音が小さくて、周りの音も聞こえて、その乗り味も面白いっていうことだったんで、これはちょっと自分でやってみたいっていうところが始まりだったんですけども、
今ちらっとレーサーもやってらっしゃるっていうふうにお聞きしたんですけれども、はい、今もモーターバイクの方でレースに出てらっしゃるんですか？
そうなんですよ、はい、であまりその電動バイクっていうのは国内ではまだほとんどなくて、スクーターの電動バイクっていうのはいわゆる家電屋さんで最近売るようにはなってきてるんですけど、
はいはい、
それ以外のその大きな電動バイク、普通その 250cc とか 1000cc とかいろいろそのまたがって乗るようなタイプのバイクっていうのありますよね、そういうタイプのものがほとんど日本にはまだなくてですね、でレースに関してももちろんなくて、
はい、
で海外のですね、レースでそのゼロエミッションのレースっていうのがありまして、今までのそのエンジンバイクで CO2 を排出して出るそのレースじゃなくてですね、CO2 を排出しないレースっていうのも最近数年前から始まってきてるんですよ。
環境問題でそういうことも考えられながらレースは行われていっているということですか？
最近は、はい、環境問題もそのレースの世界も避けては通れない問題になってきてまして、そういう海外ではすでに EV のバイクとか、EV のその電気自動車とかですね、はい、そういう二酸化炭素を排出しない部門っていうのができてきてるんですよ。
そこまで進化していっているんですね。
そうですね、それでまあ要するに開発をして、はい、優れたものを作っていくっていうコンセプトで、皆さん海外の方はレースをやってる方が多いんですけども、
でも私そんな今最先端の気がするんですけれども、はいはい、そういう会社が一宮にあるんですね。
そうですね、なんか、ね、最先端なんですけど、
はいはい、
だからまあ日本ではないっていうんですかね、なかなか日本では認知されにくい分野ではあるんですけど、海外だとやっぱり新しいものを取り入れてやろうっていう風土があるんで、はい、レースに関してもそうで、じゃあもう積極的に海外で出ていってやるしかないねっていうところでやってるんですけど。
でもですね、 一宮はそういう意味ではいい場所ですよ、はい、だって一番初めは一宮ですから、は
い、
そういう歌にもありますから、ね、そうですよ、はい、初めてのことをするのはいい場所ですよ、はい、
そうですね、
はいはい、そうですか、はい、あのいわゆるこうライダーとしてもね、はい、あのいろいろな私実は岸本さんにお目にかかるのはこうして初めてなんですけれども、はいはい、まあいろんな、まあ、メディアといいましょうかね、なんかあの未来ミク、
はい
ね、なんかコラボして、はいはい、
そうですね、あの初音ミクってご存知ですか、
初音ミクだった、はい、あの
ちょうどその初音ミクの、
ね、すみません大ボケでしたね、失礼いたしました。
初音ミク の, あのレーシングバージョンっていうのがあって、レーシングミクっていうカテゴリーなんですけど、はいはい、まあ、去年一昨年と2年連続してですね、はい、とコラボレーションをしてですね、そういうあのただ単に電動バイクを走らせるだけではなくて、キャラクターとコラボレーションしようっていう企画を僕らやりまして、それであのなんて言うんでしょう、あのキャラクターをですね、あのバイクのカウルにラッピングって言って、あのよくあのバスとかに貼ってるラッピング広告っていうのがあるんですけど、ああいう手法でカラーリングされたそのシールをカウルに貼るんですよ。それがキャラクターが乗ったカウルがあるんですけど、そういうそのレーシングミクが乗った電動バイクで海外のレースに出るっていうことをやったんですけど、
いや目につきますよね。
はい、そうですね、
とっても可愛いミクちゃんとっても可愛くて、はいはい、今日はですね、私、はい、あのメガネ拭きというなんか、はい、メガネ拭きでもなるし、ね、ハンカチにも使えますという、はい、ミクちゃんのついた可愛い、はいはい、
そこからまあ派生していろいろそのコラボレーション商品が去年いろいろ出させてもらったんですけど、
ね、
メガネ拭きとかキーホルダーとかですね、
はい、今日はあのキーホルダーを持ってきていただいているんですけれども、はい、あの今ラジオお聞きの皆さんでですね、はい、取りに来られる方
取れる一宮 FM さん、
ね、そうです、はい、FM 一宮に取りに来られる方先着3名
3名様
3名っていうところが、はい、すごいですね、3名です、はい、はい、でもとても可愛い、これレースに出られた時の、
はい、
なんて言うんでしょうか、メモリアルとして何か、
そうですね、ね、あのチームグッズとして販売させていただいてるんですけど、去年販売させていただいて、でこの今年 の, そのバイクミクっていうんですけど、バイクミクというその、あのミクがバイクに乗ってるっていうのが、
はい、
まあ、あのこういうあのあ
この間フィギュア、ね、見せていただいて、
フィギュアにもなってですね、
ね、かわいい、
去年バージョンはもう発売されたんですけど、今年も7月に販売される予定で、はい、よかったらちょっと皆さんまだちょっと予約できるところもあるので予約してください。
そうなんですね、かわい
い、はい、
私はなぜか岸本さんを知る前にこの初音ミクちゃんの方からこの未来さんのね電動バイクの、
そうですか、
話はなんか私は知ってたんですよ、は
い、ありがとうございます、
はい、一度ね岸本さんにお目にかかって、はい、こんな方一宮にいらっしゃるんだと思ってとっても興味持ってますですね、はいはい、実は、はいはい、そしたらね岸本さんの方からこうしてやってきてくださってありがとうございます、はい、いい、はい、私 の, あの、ええ、テレパシー通じたんですね、きっと。
そうですね、多分ここに引き寄せられて、うん、今ここに喋ってるんだと思います。
引力ありました私そうなんですね、
はい、
で
まあ、そのコラボレーションしようとしたきっかけっていうのは、あの電動バイクってさっきその音の話をしてたと思うんですけど、はい、音がしないので近接音っていうのは大体あの電気自動車とかですね、
はい、
なんかそういうものっていうのはちょっと音を足したりとかスピーカーに流したりとかしてるものもあるんですよ、そういうところで何かその電動バイクっていうのに音の味付けをできないかっていうところで、去年その一昨年とレーシングミクの方とコラボレーションをさせてもらったんですけど、で実際にですね、はい、じゃあそういうことだったら近接音を自分たちで作ってもいいんじゃないかということでですね、
はい、
実はですね音楽までですね作ってしまったというようなことなんですけど、
すごいですね、
これはまあアメリカの、その去年アメリカのパイクスピークスインターナショナルヒルクライムっていうですね、
はい、
4000メートルの山を一気に駆け上がるレースがあるんですけど、
4000メートルの山ってひょっとして富士山より高いんですよ、はい、ですよ、はい、
スタート地点が2000メートルでゴール地点が4000メートルなんですけど、そこをこう10分とか15分ぐらいで一気に駆け上るレースがあるんですよ。
すごい、なんか今想像したんですけど、はい、息が苦しくなったことしないんですか
いや息苦しくなります
ね。ですよね、そこまで高いと、
はい、慣れるのが結構大変で、僕も1週間ぐらい慣れなくてずっと頭フラフラしてましたね。高山病になっちゃうんですよ。
やっぱりそうですか、
はい、
へ
え、はい、もちろん高山病のトレーニングも日本である程度していくんですけど、高山病トレーニングできるところって大体2000メートルのエリアしか日本はなくてですね、
はい、
で実際に行くのがもう4000メートルとかで、初日がもう4000メートルに近いところからいきなり、
富士山一番高くて3000いくつでしょ。
そうですね、
ないじゃないですか。
ないんですよ。だ行ってみたらやっぱり体が馴染まなくてですね、1週間ぐらい結構苦労しましたけど、
今そういう、ね、苦しみも、はい、 をしてもレースってやっぱり魅力的ですか、
はい、そうですね、ほとんど 95% ぐらいがずっと辛いって言ったらしいんですけど、
そうなんですか、
大変な目に遭いながらレースの準備だとかですね、トレーニングだとかですね、そのバイク作りだとかですね、いろいろ大変な目に遭いながらやるんですけど、最後のやっぱりゴールをした瞬間っていうんですかね、その辺の達成感が本当に何事にも変えられないっていう、本当に山登りと似てると思うんですけど、本当に登る頂上までは本当にしんどいじゃないですか、もう引き返したいとか大変だからやりたくないとか、その本当好きなんですけど、本当にこう大変な目に遭いながら、その頂上に登った瞬間の達成感を味わいたくてやるというような感じなんですけどね。
そうですか、はい、もうびっくりですね。
それでね、まあ、ちょっと話戻ってしまいますけど、その EV ということで、その近接音を作りますということで、で実際にその音楽を作ってですね、あのアメリカでこれ流したんですよ、
はい、
であの要するにあのレース中って結構観客がたくさんいるんですね、観客の皆さんが、沿道にこうずっと山の区間中にいて、皆さんレースを観戦してらっしゃるんですけど、あの EV 車両って音がしないんで、飛び出してこられたりとか、その道路を横断する方っていうのがいらっしゃるかもしれないじゃないですか。
なるほど。
なので何かその音を出して、電気自動車とか電気バイクは警告を鳴らしなさいっていうレギュレーションがもう決まっちゃってるんですよね。でそこであのただあの警報とかですね、あのサイレン鳴らすのは面白くないなと思って音楽を作ったのが始まりなんです。
あんまりね、警報とかサイレンだと逆にびっくりしすぎちゃったりも、ね、するかもしれないじゃないですか、
でまあ、ちょっと面白い試みを ね僕らの そのベンチャーチームとしてなんかそういうことができないかなと思いまして、
でも確かにあの電気自動車も、一時問題になったじゃないですか、後ろから近づいてきても気がつかないっていう、だからその電動バイクも同じなんですね。
同じですね、結構気づかれなかったりとかするんで、
あの確かに静かなのは、あのいいと思うんですよ、例えば家の中にいても、あのバババって音がするとちょっとうるさいなと思いますけれども、静かに走っててくれるのはいいですけれども、道を歩いてて共存するにはちょっと危ないなっていうのは、
そういう時ありますね、
そうなんですね。もう次から次へとどうしてそういうアイデアが生まれてきちゃうんですか。
なんででしょうね、単純に電気バイクに何かその特化するだけのものであってももちろんいいと思うんですけど、そこに何かこう面白い仕掛けだとかですね、自分がこう楽しみにはどうしたらもっとこう乗り物が楽しくなるんだろうっていう、乗り物として楽しみたいからっていうのがあると思いますね。
あのバイクなんかはね、あの、ツーリングという言葉で皆さんね、いろんなところにお出かけになって楽しんでらっしゃるわけじゃないですか、
そうですね、あんまり僕はエンジンだとか、もちろんね、環境に優しい乗り物ってことでやってるんですけど、エンジンも好きですし、そのモーターももちろん好きなんですけど、特にそういうその原動機がどうだっていう話じゃなくて、乗り物としてこう楽しむって言ったらおかしいんですけど、そういう乗り物としてじゃあどうやって楽しもうかっていうのをあの実践していきたいっていうのがあってですね、そういうじゃあ音楽つけたら面白いんじゃないかなとか、なんかそういういろいろそのじゃ あの自分の好きな知ってるそのキャラクターを、そのコラボレーションして走らせようとか、なんかそうやって次々アイデアがこう派生していって
楽しんでらっしゃるってことですよね。
そうですね。
ね、先ほどもおっしゃったじゃないですか、その電動バイクは静かだから、鳥のさえずりまで聞こえるって。
そうなんですよ。そこがもう驚いたところで、これはなんか面白いなと思って、なんかその衝撃っていうのは、その初めて乗り物の車とかバイクに乗った時の衝撃と同じぐらいの衝撃だったんですよ。こんなに静かなのに乗ってて楽しい乗り物っていうのはあっていいんだろうかっていうのが、そこで僕もそういう余計な先入観を、そこで学んだのは余計な先入観を捨てようっていうことだったんですよ。要するになんかそのエンジンバイクを乗ってたりとかすると、ああいう電動バイクなんてどうなんだろうっていうのは、やっぱ最初は僕もあったんですよ、なんか、わけのわからん乗り物だなっていうふうに思って、こんなの、あの言葉悪いですけど、こんなん乗れるかよみたいなことで思ってたんですけど、たまたま、あの乗ってみたらですね、すごく面白かったんですよ、でこれは面白いなと、でこれをもっと作り込めばさらに面白くなるんじゃないかと思いまして、あ、これは今まで その先入観とかそういうものを捨てた方が面白くなるなと思って、それはもう人生においてもそうかもしれないんですけど、今までこうだと思ってきたものが必ずいいっていうふうには、あの何でしょう、あの いいっていうことはわからないなと思ったんですよ。
それはおっしゃる通りだと思います、
はい、だからそういう時はもう一度チャレンジしてみて、うん、それでもう、経験した上でいいか悪いかっていうのを判断すればいいだけで、う
ん、楽しくなかったらまた元に戻ればいいわけですから ね、
そ、
ね、
はい、それが僕の場合は電動バイクはハマった方っていうか、これは乗り物として面白いっていうので、もっとこれを高めていきたいなっていうので、それがいつの間にかこう仕事になってたっていうところですね。
いや羨ましい限りですね、それは。好きで楽しんでたら仕事になってたっていうのはみんなそう思ってんじゃないでしょうかね。で実はもう今の岸本さんね、うん、もう楽しく電動バイクのことを喋り出したらずっと喋ってんじゃないですか、
多分ずっと喋ってますね。
ということで実はですね、はいはいはい、皆さん、岸本さんね、そういう電動バイクのことを伝えながら、岸本さんの、まあ、キャラクターをですね、皆さんに広めていく番組、実はね、4月からやっちゃうんですよね。
え、本当ですか。
え、違うんですか。やっちゃうんですよ、実は。
本当なんですね、そうですね、4月からですね、実はですね、
そうですよ、
こういう自分が番組を持ってですね、例えば、まあ、モータースポーツとかですね、そういう自分がその例えば起業したので、新しいその会社とはどういうものかとかですね、いろんな方にインタビューしたりとかですね、そういう番組をなんか作っていければなと思ったんですけども、
楽しそう。私も取材してくれる、はい、あ、違う
逆取材ですか。あら、ぜひとも、
ね、ということでですね、今週末も何かイベント控えてらっしゃるってお聞きしてますけど、
実はですね、今週末東京なんですけども、東京の秋葉原でですね、秋葉原オクトーバーフェスト2015というのが開催されるんですけども、そこでですね、27日金曜日から29日がメイン、僕らはメインなんですけども、今週末ですね、今週末、場所がですね、ちょうど秋葉原のですね、ちょっとビル名ちょっと今すぐ出てこないんですけど、秋葉原のメインストリートがあるんですけども、そこで実はマシンの展示があります。
そう、その電動バイクのね、
電動バイクの展示があります。はい、そこで、チームグッズもですね、パラソルとかですね、そういうものも出たりとかですね、するので、ぜひともですね、いらっしゃっていただきたいんですけど、場所がベルサール秋葉原っていうところなんですけど、そこで
展示してますので、もし週末にね、1年前から東京に行かれるような方は、一度、この電動バイク、どうぞ見てください。はい、
よろしくお願いします。
今日はですね、パラソルも持ってきていただいていますけれども、皆さん先着3名様キーホルダー、皆さんにプレゼントですよ。ただし、FM 1の宮に取りに来られる方ということでよろしくお願いいたします。今日のあなたに会いたいムは株式会社ミライ代表取締役の岸本義弘さんにお越しいただき、電動バイクの素晴らしさについて語っていただきました、また来週から多分水曜日の3時から番組お届けします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 iWave iWave